ことをお祈りいたします。天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえ賛美いたします。今日のこの良き日、主が聖日礼拝を備えてくださり、このようにして敬愛する生徒方先生方とともに主の神殿に集って、主を賛美し礼拝することができることを心から感謝いたします。今日の礼拝のただ中にイエス様の霊である聖霊様が厚く厚くご臨在くださり、すべてを主の御心にかなうところとなりますように、どうぞお導きください。今から弱き者が御言葉を取り継ごうとしております。このしもべを今清めてください。十字架の恩知恵によって清めてください。そして本当に御言葉を語るにふさわしいものに作り変えてくださいますように切にお願いいたします。今朝このしもべではなく、このしもべを通してイエス様が先頭に立って御言葉を語ってくださり、その語られた御言葉によって私たちの魂を慰め励まし強めてくださいますように切にお願いいたします。これからの時をすべて主の御手に委ねます。主の御業に期待してイエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。今日もこのようにして聖書の御言葉を共に分かち合うことができ感謝いたします。現在日本バプテスト連盟の聖書日課ではマタイ伝を読むようになっています。聖書日課では今日は本来は22章なんですけれども、今日はマタイ伝の20章を御言葉メッセージの箇所として選ばせていただきました。ブドウ園の労働者の例え話の箇所から主なる神様の深い愛を覚えていく時間になることを本当に期待いたします。今日のマタイ伝20章を読むと、何やらイエス様もなんか変な例えを言うなと思われるかもしれません。朝9時に雇われた人、12時に雇われた人、3時に雇われた人、5時に雇われた人、それぞれ一生懸命に働きました。それで夕方6時ぐらいになりまして、ブドウ園の主人は監督に労働者たちを呼んで、最後に来たものから順々に賃金を払っていったということが記されております。夕方5時に来て1時間しか働いていないものに1デナリが与えられました。最初に来た者たちはそれを見て、自分たちはもっといっぱいもらえるだろうと思っていたら、朝9時から働いた人も朝早くから来て働いた人も同じ1デナリオンだったわけです。これに対して朝から働いた者たちが文句を言ったんです。それで聖書を読む私たちは、いやそりゃそうだ、文句言いたくなるよね、そんなめちゃくちゃなと思います。平等じゃないよと思うわけです。しかしこの主人は言っています。何言ってるんですかと。不当なことは何もしてない。あんたと私は一段なりの約束をしたじゃんかと。約束通りのことをしたからそれでいいじゃねえかと。自分の分を受け取って帰りにしたいと、そのように言ったわけです。約束守ったばいと。まあ、主人の言うことももっともです。だけどそれでもですよ、聖書を読む私たちは、いやそりゃそうだけど、なんか納得できん、なんかおかしくないかと違和感を感じるわけです。なぜ違和感を感じるんでしょうか。それは私たちが朝早くから働いている人に注目しているからです。この箇所を読むとき、私たちは注目するべき人を変えなければいけません。ブドウ園の主人の思いに心を向けるとき、この箇所の意味、イエス様の言おうとされたことが分かってまいります。このブドウ園の主人というのは聖書の父なる神様のことです。そして父なる神様がみんなに同じ賃金を払ってやったというのです。一デナリとは一体何を意味するのでしょうか。これはいつも語られます。この例えを語られた方、イエス様の十字架を見上げることによって与えられる罪の許し、そしてそのお方イエス様を信じることによって与えられる永遠の命の約束、天国の確信、これが一デナリなんです。信ずる者は救われる、これは人生の早くにイエス様を信じた人、また朝9時に救われた人も、また夕方1日の終わり、人生の終盤に預かった人にも等しく主の恵み、 1デナリオンは与えられるんだということを意味しています。1デナリオン、これは父なる神様が与えてくださった一方的な恵みです。ですから私たちは主イエス様から与えられるものを本当に感謝して受け取っていかなければなりません。神の恵み、主なる神様の慈しみは全ての人に備えられているんだよということを今日のマタイ伝20章の例えを通してイエス様は語ろうとされました。この主人は、朝9時に出て行き、それで12時に出て行って、それで3時に出て行って、そして夕方にも出て行ったわけです。これは何を意味するのでしょうか。聖書の父なる神様は何度も何度も私たちを招こうとしておられる。私のもとに来なさい、それで本物の救いの恵みに預かりなさいと言っているんです。朝9時から来た人たちは不満を言いました。平等じゃないよって。単なるお金の話であればそうなるかもしれません。しかしこれは単なる賃金の話をしているわけではありません。そして見方を変えてみますと、この朝9時から来た人は一番主なる神様の恵みに預かっている人なのかもしれません。なぜならば最初から朝早くからもう賃金が保証されているからです。安心して一日を過ごすことができたのです。本当に朝早くから生きる希望を持って過ごすことができたわけです。一方夕方まで仕事がなかった人は、その日に食べる、その日の食べるものにもことを書くような状況で、どうしようかと深い悩みの中にあったはずです。働きたいけど働けない、朝9時からするともう8時間も焦りの中に置かれていた状況です。太陽が出ている間、明日の生活のことを気にしながら本当に苦悩していたわけです。このマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4つの福音書には、神の御子イエス様の行われたことがもうこと細かに書かれております。そしてイエス様を敵とみなした人がいました。誰でしょうか。律法を一点一角厳格に守ろうと頑張っていた律法学者、また神殿に仕える祭司たちでした。一方イエス様を慕い求めた人たちがいました。どのような人たちでしょうか。律法学者、祭司たちから見れば罪人と呼ばれる人でした。祭司、律法学者たちから見れば一番救いから遠い人たちとイエス様はお過ごしになられました。イエス様がこのマタイ伝20章の例えをお語りになった時、9時に朝早くから働きに出た者たちというのは、もしかしたら律法を厳格に守り、自分は神の前に正しいものなんだとそのように言い張って、律法を守れない人たちを見下して傲慢になっている、そのような人たちを想定していたのかもしれません。自分は救われて当たり前なんだ、こんだけ素晴らしいことをしたんだからみたいな感じで、私は罪人、ここにいる罪人よりも正しい人間だから主から祝福されて当然だと思い込んでいる人、そして5時、一日の終わりに雇われた人というのは、律法学者たちから見れば罪人と蔑まれていた人たちなのかもしれません。聖書を読んでいますと、今日の箇所を読んでいますと、賃金を受け取ったのは朝早くから働いた人ではなく夕方から働いたものであったと記されています。夕方から働いた者たちはいろんな思いを持っていたと思います。こんなにもらっていいんですかと思ったに違いありません。本当に与えられた主の恵みに深く感謝したと思います。何もしてないのにこんなにもらってすみません、申し訳ないですと、多分そのように思ったに違いありません。神の御子イエス様はそのようなへりくだった者の心を本当に喜んでくださいます。まあ、クリスマスの時期になるといつも読まれますけれども、ルカ伝の一章に、マリアの賛美歌が記されています。それでマリアはこのように歌い上げています。主はその腕で力を振るい、この後思い上がるものを打ち散らし、権力あるものをその座から引き下ろし、身分の低いものを高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、富めるものを空腹のまま追い返されますと、まあ、このようなものを、本当にもうマリアはですね、このような私を主が憐れんでくださったと感謝して賛美しているわけです。 救いの恵みに感謝し、謙遜な思いを持って心から主イエス様を崇め礼拝する人、このような人が主なる神様の前に尊いんだよと聖書は私たちに語りかけようとしています。私たちは何時に雇われたものでしょうか。人生の早い時点において、朝早く朝9時に雇われても、人生の終盤の夕方5時に雇われて葡萄園に来たとしても、私たちは主の恵みの中で一方的な救いに預かっているんだと。イエス様を救い主と信じるだけで与えられる永遠の命、罪の許しを受け取っているのだ。この驚くべき事実を私たちは今朝聖霊の恵みによって喜びを持って本当に受け取り直していきたい。そしてこの本当に救われたこの喜びを日々聖霊によってリニューアルされながら、私たちは日々日々イエス様と一緒にイエス様の本当に素晴らしい主のご愛を本当にかみしめながら喜んで生きていきたいのです。中川町に同じバプテスト連盟の教会で中川教会があります。長年当先生が牧会をされている教会なんですけれども、以前も紹介しましたけれども、当先生には子供がいます。もう社会人になっておられます。それで息子さんなんですけれども、お名前がですね、存在の在に喜ぶと書いて歩きさんという息子さんなんです。それで、あなたの存在を喜ぶというそういう意味です。私の目の前に存在してくれている、あなたはただの人ではない、私にとってかけがえのない人がいる、あなたが生きていてくれてる、それが私にとっての喜びなんだという、本当にご両親の熱い愛の身思いが込められているように思いまして、ああ素敵な名前だなと思いました。聖書の主なる神は皆さんを本当に尊い存在として見ておられます。あなたは高価で尊いんだとイエス様はおっしゃってくださる。そしてそのような私たちに主なる神は今日の御言葉のごとく、今日の箇所のごとく9時12時3時5時と何度も何度も主なる神は私のもとに立ち返れと招いておられます。そして本物の平安希望を受け取るようにと願っておられます。5時に夕方5時に救いに入れられた人、聖書の中に誰がいるかなと思ったらいました。福音書を読んだらいました。いろんな人を挙げることができるかもしれませんけれども、代表して挙げるならばイエス様と一緒に十字架にかけられた囚人を挙げることができます。イエス様は十字架にかけられた時、猛烈な痛みと苦しみの中でただ黙して黙って死を待っておられたのでしょうか。そうではありません。聖書を読んでみますと、イエス様をあざける者のために必死に取りなし祈っておられたということが分かってまいります。何と祈っておられたんでしょうか。驚くべき祈りです。父よ、彼らを許したまえ、彼らは自分で何をしているのか分からないでいるのですと。イエス様を敵視する者たちが言いました。お前がキリストなら、救い主なら、本当に油注がれた者ならば自分を救えばいいじゃないか、今すぐ降りてこいと。そうすればお前をキリストだと信じてやる、救い主だと信じてやると、もうありったけの悪口をイエス様に浴びせかけたわけです。皆様、このようなことを言われたらどうするでしょうか。私だったら許せねえってそういうふうに思います。人から悪口を言われたら、一言の悪口でも皆さん深く傷つくではありませんか。イエス様も人々のひどい言葉に心と魂はもうズタズタに切り裂かれていたわけです。そのようなこと、呪いの言葉に対してイエス様は力で対抗して十字架から降りていくことはできたはずです。エリア以上のお方です。イエス様は、イエス様は全知全能のお方です。その力を持って神の御子を侮辱した者たちを一掃することはできたはずです。エリアの時のように火を持ってそばにいた者たちを瞬間的に消し去ることはできたはずです。しかしイエス様は絶対にそのようなことはなさいませんでした。なぜか、そのようなことをしたら父なる神様の願っておられる贖いの御業を達成することができないと知っておられたからです。愛の愛なるイエス様は自分自身に敵対する者をなおも愛し、主のもとに立ち戻ってほしいと願い、父よ彼らを許したまえと 叫ばれたんです。イエス様は山上の説教において言われました。敵を愛し迫害する者のために祈りなさいと。このイエス様ご自身が語られたその御言葉を真正面から最初から最後まで十字架の死に至る最後の瞬間まで貫き通されたのがイエス様ご自身だったのです。このような徹底的に敵を愛し鳥なしの祈りを捧げておられるイエス様のお姿に感動した者がいました。誰か、それがイエス様の一番身近にいた人でした。罵詈雑言で敵をむき出しにしている者たちの中にあって一人だけ、若干一名だけ違う心を持って見ている者がおりました。それがイエス様と一緒に十字架にかけられていた囚人の一人でした。彼は強盗犯でした。自分のやったことの報いを受けて苦しんでいる人でした。一人の囚人はイエス様を罵りました。するともう一人の囚人がイエス様を罵る囚人を叱りつけて言いました。おめえは一体何言ってるんだと。俺たちはやったことの報いを受けているからこうなるのは当然じゃないかと。しかしこのお方は何も悪いことをしておられないと。そのように言ったんです。彼には分かったんです。十字架の上で血を吐きながら必死に祈っておられるイエス様のお姿を見ながら何か今までに経験したことのない清さ、聖なるものを感じ取ったんです。そして敵のために父よ彼らを許したまえと取りなし祈られるこのお方こそが誠の神なんだということを悟ったんです。神のお姿とは もはや程遠い悲惨なお姿であるのに、彼は十字架に貼り付けにされたもうイエス様が誠の神であるということを知って信じることができたんです。きっとどこかで霊の目が開かれたのでありましょう。この囚人は十字架につけられるほどの悪事を働きました。そのことは本人も頭で分かっていたと思います。しかしイエス様の十字架の姿に触れたその時、本当に自分がどうしようもない罪人であるということを自分自身の魂に深く指し示されたのではないでしょうか。そしてこの囚人はイエス様の十字架の姿を見て本当に心が打ち砕かれ、主に立ち返りたいと、そのような願いが与えられたんです。もしかしたら父よ彼らを許したまえと祈られるその祈りが他でもないこの罪深い私のために捧げられている祈りなんだということをどこかで悟ったのかもしれません。この囚人はイエス様に言いました。ありのままの姿で、悲惨な姿で、飾るところが全くない姿で、罪と恥と呪い丸出しの姿で言いました。私を思い出してくれと、私を救ってくださいと言いたかったと思います。盲人バルテマイのように私を憐れんでくださいと叫びたかったと思います。だけどとても口にしてこの俺を救ってくれなどと言えなかった。こんな罪人の自分、何の良き技も行っていない自分、こんな俺が神様に救ってくれとはとても言えなかったんです。だからただ一点、俺のことを思い出してくれ、これが彼の心と魂の中にあった精一杯の叫びだったんです。イエス様は山上の説教で言われました。心の貧しい人は幸いであると。彼は本当に心が貧しかったんです。霊における物乞いだったんです。呪いに満ちた人生の中で最後裸の恥をさらしながら十字架刑という極刑に処されて悲惨な死を遂げようとしている。どこで自分の人生の歯車が狂ってしまったんだろうか、俺の人生はこんなはずじゃなかったのにという思いがあったに違いありません。まさに人生の荒れ野の中で徹底的貧しさを覚えながら、真っ暗闇の中で絶望のただ中でイエスよと言った、心の貧しさを本当に覚えながら、そこからイエス様と主の名を呼び求めたわけです。その時イエス様は言われました。何時今日我と共にパラダイスにいるなりと、何時今日我と共にパラダイスにいるなりと。イエス様はこの囚人の魂の叫びをすべてご存知であり、その叫びに応えてくださったのです。この囚人にとってイエス様の発せられた御言葉は驚くべきものであったに違いありません。しかしこの囚人はイエス様に向き直ったその時、イエス様に方向を転換したその時に 確かに救いの道、それで天国に行く道が開かれていくようになりました。救われること、これはもう恵みの世界です。絶対恩寵の世界なんです。死ぬ直前です。その死ぬ直前に悔い改めてへりくだってイエス様と叫んだその瞬間、この囚人はただただ主イエス様の憐れみによって救いに入れられていきました。技によらず、行いによらず、救い主を信じるその信仰によって、ただ一点この囚人は救いの道に預かったわけです。この囚人はですね、今日のブドウ園の労働者の例えで言うならば、夕方日没寸前5時59分59秒コンマ99999999秒に雇われたものです。雇われて1秒しか働いていないかもしれません。いや、雇われて農園に入っただけで多分1秒もブドウの房に触れていないかもしれません。だけど招きに応じてブドウ園に来たその時、この囚人にも確かな罪の許し、そして永遠の命のが与えられたわけです。一デナリオンが彼にも支払われたわけです。イエス様のご自身の尊い命を引き換えにして一デナリオンが与えられたわけです。イエス様は最後の瞬間まで招いてくださって、この囚人はその招きを受け入れて、そして救われた。天国行きの最終電車のドアが閉まる直前に滑り込みセーフで本当に飛び乗ることができたわけです。また先ほど盲人バルテマイという名前を出しましたけれども、目の見えなかったバルテマイもそうです。最後の最後のチャンス、最初で最後のチャンスです。イエス様がエリコに来られた時、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。多くの人が言います、てめえみたいなもんは黙っとけと叱りつけたわけです。しかしバルテマイはますます激しく叫び続けた。身も心も魂もという全人格的癒しを受け取る最初で最後のチャンスだったわけです。イエス様はその叫びを聞き取り、彼を呼んでどうしてほしいのかと尋ねました。目が見えるようにしていただきたいんですと懇願します。イエス様は言われました、行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったんだと、そのように言われたその瞬間に目が見えるようになりました。しかしバルテマイは目が見えて喜んでさようならではありません。あまりもの喜び、こんな俺が救いの恵みに預かったという驚くべきその事柄に狂乱いたしまして、イエス様に従う人生を歩むようになりました。バルテマイもまた夕方5時59分に救われたものではないでしょうか。永遠の一デナリオンを受け取った人でした。今日のこのマタイで20章のこの箇所には、人間の想像をはるかに超えるイエス様の愛のあまりの深さ、私たち一人一人をこよなく愛される父なる神様のお姿が記されています。イエス様には弟子たちがいました。12人いました。そのうちの筆頭弟子であるペテロは、最初イエス様に出会った時、霊の目が開かれました。でそこに神の御子が立っておられるというのが本当に分かったんです。そしてイエス様の光に照らされた時、自分自身のおぞましい罪が指し示されました。ペテロは恐れおののいてひれ伏してイエス様に言いました。私から離れてくださいと、私に近づかないでください、私は罪深いものなんです、あなたの前に立てるようなものではないんです、もう恐れおののいてひれ伏しています。そのような罪深いペテロを見てイエス様は、じゃあさようならと言って離れ去っていかれたかというと、そうではありません。恐れることはないと言ってイエス様自らペテロに手を差し出してくださいました。近づいてくださったんです、イエス様の方から。その愛の深さと広さに圧倒されたペテロは爆発的な喜びに満たされまして、イエス様に従うものになりました。このような罪深い私をお見捨てにならなかったこのイエスというお方に、この私の人生をかけてみようと、そのような思いが与えられたんです。その後ペテロは紆余曲折あったんですけれども、最後までイエス様に従うようになりました。ペテロもまた聖霊充満の中で救われた喜びに満たされて、最後まで夕方5時の男として主から与えられた聖を全うしていくようになりました。私たちはこのマタイで20章の例えを読むと、 なんかちょっと変なことを考えそうになります。損得感情で考えて、最後の瞬間でも一度ありが与えられるんなら、そんなら死ぬ最後の瞬間ぐらいまでちょっと自分のやりたいことやりまくって、最後の10秒でイエス様信じます、一度ありをくださいってそんな風にしたらいいじゃないか、最後の瞬間一度ありもらおうぜという話に、そんなこと考えますけれども、ダメですそうはいきません確かに朝9時に来ても夕方5時59分59秒にイエス様を信じても、それでも確かに一デナリオンはもらえます。永遠の一デナリという高価な一デナリオンはもらえるわけです。しかし聖書はちゃんと言っています。第一コリントだったと思いますけれども、賞を得るように走りなさいと、主の栄光を表して義の冠を受け取るものになりなさい、一刻も早く救いの恵みに預かるものとなって、それでイエス様によく従って霊の実を結ぶものになりなさいと、愛喜び平和寛容慈愛善意忠実柔和自制、これらの実を本当に結ぶものとなりなさい。そのために主早1秒でも早く救いの恵みに預かってイエス様の良き技に励むものとなりなさいと、聖書を通して主なる神は私たちにはっきりと教えておられます。まあ、こういう話をしますと、やっぱり野原周平さんの証をせざるを得なくなるわけです。野原周平さん、私のおじいちゃんです。まあ、いつも説教で語られてるんですけれども、まあ多分天国で苦笑いしているかもしれません。野原周平さん、私のおじいちゃんで、まあ、牧師の息子として生まれたわけです。若い時は教会に行っておりまして、イエス様と一緒に歩んでました。青年会長までしたと聞いております。熱心なクリスチャンでした。しかし、若い時からちょっと信仰がそれまして、ちょっとそれたらもうめちゃくちゃ信仰からそれてしまいまして、偶像礼拝をするようになりまして、まことの主なる神救い主イエス様からも果てしなく遠いところを歩み続けておりました。若い時から喘息がありまして、それが治らずに癒しを求めて他の宗教に走ってしまったと聞いております。しかし他の宗教に行って熱心に祈っても、結局その喘息は癒されなかった。そのようなことが何十年と続いたんですけれども、奥様の野原光子さんの、私のおばあちゃんの熱烈な祈りについにイエス様が働いてくださいまして、癒しの伝道者である浪谷先生の祈りを通して、その喘息から完全に解放されるという素晴らしい主の御業が配されていくようになりました。その癒しをきっかけにして、まあ、おじいちゃんは天に召される 2,3 年前に主のもとに悔い改めて立ち戻ってきたわけです。そのようなおじいちゃんは、この世の生を全うして天国に行きましたときは、さすがに義の冠を乗せてもらえなかったそうです。野原周平さんが昇天した後、私の母に夢の中で現れたというのです。非常に寂しい表情をしていたと、まあ、天国行っただけでもいいじゃないと思うんですけれども、まあ、私の母に対して何と言ったか、私はこの地上でイエス様から離れて生活をして、イエス様に従って歩むことができなかった、この地上にいた時イエス様の喜ぶことを何もすることができなかった、だからユリコちゃんと主の技に励めと、そのように言ったんです。一デナリオンの主の恵みは与えられたんです。しかしこのような厳粛な霊的事実もあるんだということもはっきりと申し添えておかなければなりません。私たちはそれぞれ救いの時があります。まあ、今日の箇所のようにですよ、何時何時何時という、今日の箇所のようにお一人お一人イエス様から招かれる時は違います。しかしその時に本当に主の招きに応答しないとするならば、救いの恵みは失われていきます。いつでも信じようと思えば信じることできるじゃねえかって思われるかもしれませんけれども、甘いです。そういう考えは甘いです。救いのチャンスはそう何度でもあるわけではないということははっきりと知っておかなければなりません。私50歳になりましたけれども、最近時間が経つの早いなと思います。時間はあっという間に過ぎ去っていきます。人の生きる長さ、人生の長さというのは主なる神が定めておられます。野口かな先生のように若くして病気で天に召される方いらっしゃいます。 また新田姉妹のように102歳まで生きられて主の栄光を表して天に召される方いらっしゃいます。ただ一つはっきり言えるのは、我々はいつまでも生きる存在者ではないということです。もうすでに天に召されましたあの大伝道者滝本明先生が、須江の隣の町の海にある海教会の特典に招かれた時、このように言ったそうです。皆さん、今日イエス様を救う主として信じてください。明日あなたは死んでしまうかもしれないから。とノンクリチャーの方はこの言葉を聞いたら、私を脅迫してるんですか、そこまでして私を信じさせたいんですかと反発されるかもしれません。しかしこの言葉は脅迫ではありません。一つの重大な真理があると私は考えています。以前も語りましたけれども、私の高校の同級生で、Y 君という人気者がいました。体育祭では応援団の団長とかをして、女子生徒からもう黄色い声援を送られる Y 君だったんですけれども、別に彼と 仲が良かったわけではありませんけれども、結構目立ってたので印象にすごく残っている人物ではありました。高校卒業後しばらくして高校の同級生と話をしていて、その応援団、それ私はその同級生に聞きました。あの応援団長をしとった Y 君は元気にしとうとかいなねって聞いたら、お前何予定やって、あいつ死んだとぜって。高校卒業してから5、6年経って海水浴に行って溺れて死んだらしいわいって私は唖然としました。また私の仕えているこの新生教会の近くで痛ましい事件がありました。いつも私がチラシを配っているエリアなんですけれども、強盗に襲われて一人の若い女性が命を落としたというものでした。保育園の先生で結婚間近でした。三宅小学校の前の JA の会館で葬儀があってました。婚約者が号泣してました。若くして突然命を奪われたんです。あと3分、犯人と遭遇するのが遅ければ。しかしもし if という言葉は過ぎ去った過去には全く通用しません。私たちは当たり前のように生きている感覚にとらわれていますけれども、その感覚は捨てた方がいいのかもしれません。私たちの周りには死の危険がいっぱいありまして、どこに人生の落とし穴があったか分かったものではありません。実はイエス様の福音を聞くチャンスというのはそんなに多くないのかもしれません。光のある間に唯一にして本物の福音を、イエス・キリストによる決定的な救いを今聞いて今受け入れてほしい、これが主なる神様の切なる願いであります。滝本先生には過激な言葉であってもそのように言わざるを得ない辛い経験がきっと終わりだったから、そのように言われた、言わざるを得なかったのかもしれません。私のように牧師家庭に生まれるものもありますし、そうでない方がほとんどです。一方でそうでない方がほとんどですけれども、救われるタイミングというのは、それぞれ人によって違うんですけれども、一刻も早く主が用意されたブドウ園に入って一デナリを受け取って救いの確信に入れられて、本当に熱心に主のために働くものでありたい。先に救われた私たちはいつもイエス様の霊である聖霊に満たされて、救われた時の初めの喜びにいつも立ち返り、いつも感謝を持って主の御業に仕えていこうではありませんか。ここにいる皆様お一人お一人全員が漏れなくイエス様による救いの恵みに預かりまして、天国の確信と喜びに満たされる、そのようなお一人お一人であっていただきたいと切に願います。イエス様は私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださいました。このことによって完全な贖いが父なる神の前に成し遂げられていくようになりました。そのイエス様の十字架の御業によって、その結果として私たちは行いによらず技によらず、ただ神の御子イエス様を救い主と信じる、そのことによって決定的な救いが与えられ、神のことをされて天国に行く道が切り開かれていくようになりました。イエス様はご自身の尊い命を引き換えにして私たちに救いの道を本当に切り開いてくださったんです。それだけではありません。十字架にかかって死なれたイエス様は なんと3日目に死の力を打ち破って復活されたと聖書ははっきりと証ししています。そして復活されたイエス様は今も生きておられます。そして信じる者と共にいてくださり、私たちを慰めてくださり、私たちを励ましてくださり、力強い右の御手を持って私たちの人生を支えてくださるんです。タウル総理になるとき、力強い右の御手を持ってイエス様は支えてくださいます。私たちが人生の苦難の中で倒されたとき、起き上がらせてくださいます。そしてイエス様は私たちを背負って歩んでくださいます。救い主イエス様こそが私たちにとって唯一の絶対の希望であられ、救い主イエス様こそが勝利の源なるお方です。ただ信ぜよ、信ずる者は救われる、聖書における決定的なメッセージ、最も重要なメッセージであります。主は招いておられます。今この瞬間も招いておられます。ブドウ園に来なさい、そして一デナリを受け取りなさいと。私たちは今日御言葉を聞きました。この時私たちは主なる神の前に頭を垂れて心を低くして、主イエス様の招きにアメン従いますと応答してまいりたいと切に願います。一言お祈りいたします。天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえ賛美いたします。今日もこのようにして御言葉を持って私たちを慰め励まし強めてくださり、心から感謝いたします。主よ、で私たちは今日御言葉を聞きました。私たちは本当に主の恵みによって救いの恵みに預かったものです。その本当に救いの喜びを、救われた時の喜びを聖霊を通してもう一度燃え立たせることができますように、主救われた時の初めの愛に今一度立ち戻りまして、イエス様のためによく働く私たち、イエス様によく従う私たちとならせてくださいますように切にお願いいたします。また今日集っておられる方の中でまだイエス様を救い主と受け入れてない方がおられるならば、イエス様がそのお一人お一人の魂に迫ってくださり、イエス様が希望の光となってその方が一人一人の魂の中心で光り輝いてくださいますように、イエス様と共に歩む決心がこの時なされていきますように切にお願いいたします。今日の御言葉が私たちのうちに成就することを信じて、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。